大橋と
画伯の
大魔王はお年頃、
まあ、急に入りますけど
続けて、はい、
あの人行司の、
はい、
神田陽さん、式守神田陽さん、
はい、
元和一郎ね、
今
思い出しました、
はい、
和一郎さんね、
はい、
あの人の
ちょ
っと、
はい、
声ねあるじゃないですか、
はい、
東って後藤将棋くん、後藤将棋くんって言うんですよ。
はい。
なんでしょうね、あれね。
なん
かなんであの裏返すんかなと思って。なかった、なかった、なかった、なかったって言う人。それが、神田優です。はい、行きますよ。
はい。
はい。いや、頑張っていきますよ。
頑張っていきますよ、はい。は
い、ということで、
はい、
今日はですね、
はい、
まあ、この4月場所ということでね、
はいはい、
ゲストを呼んでます。
ゲスト、いきなりゲストの話をしますか、
はい、ゲスト呼んでますよ。はい、大橋さんお願いします。
まあ急に振られたんですけど今日はねこの大魔王特設スタジオにゲスト、素敵なゲストを呼びしましたので、
まあ、先ほどがちょっと笑い声チラチラチラチラ聞こえてるから誰かおるんちゃうかってみんな思ってはる、まあ、誰も思えへんか。
まあ、聞いてる人数少ないからね。
ね、
うん、
名前言えるぐらいしかいないですから。
そう、名前言えるぐらいしかいないので、
はい、
まあ、ただでも素敵なゲストをお迎えしておりますので、
はいはいはい、
ぜひご紹介したいと思います。
はい、
ポッドキャスト番組コートマークなどなどで ご活躍の、最近はなんと舞台にも進出されていることでおなじみの須藤大賀さんです。お、
あ、どうも須藤大賀です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。は、我々の仲間内の中では最若手の、
最若手、うん、22歳、
若手、若手ね、
そう、うん、若手の須藤大賀さんがなんとゲストにお見えになってくださいましたよ。
3回目、
はい、3回目、大魔王3回目
3回目ですか。まだ
3回目ですよ。
あ、そうですか、22歳。
そうです、22歳。
俺の半分。
そうですね、44歳ですからね、
はい、親父の1/4。
そうです、88歳ですから
ね。はい、まあ90ですけどね言ってます
から、はい、3回目ですよ。お久しぶりでございます。
すごい、そんな須藤大賀さん3回目のゲスト出演ということで、ありがたいですね。
最多出演ですか。
最多ゲスト出演、そう、桶谷育郎さんと並んで最多ゲスト出演じゃないですか。
並んじゃった。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
生意気に、
生意気にね、
はい、
22歳が生意気にね。
いや別に年は関係ないけど。
僕だって出た時、初めて出た時は高校生でしたよ。
あ、そうや、
いや、そうそう、うん、ま、だって我々出会った時がまだ高校生17歳だったっていうところですからね、本当に。それこそ今お名前が出た桶谷育郎さんも東京から来てくださった、
はいはいはい、
ま、ポッドキャストのなんちゃらというイベントがありまして、そのイベントで初めて会ったのが、あれが2009年の11月だったと思いますけど、4年と4ヶ月、5ヶ月前、6ヶ月前っていうところですから、もう随分経ちましたけども、その時は17歳だった須藤さんも、もう弱い重ねられて22歳ですよ。早いな。
いや、いやですよ、もう。
いや、いやですよって。
戻れへんかな。
いやいやいやいや、そんなことはないけど。
22ですからね。
うん、
5年やってますからね、僕も。だからポッドキャスト
もう5年ですか。
うん、長いですよ。
この間だって200回の記念ポッドキャストされてましたよ。
ありがとうございます。
1回音声間違って配信されてましたけどね。
あれ、そうでしたっけ。
お、今さら言われる。
ありました、そんな
暴露話。
いや違う違う、なんか私、この間のね、200回の音声を配信された時に、なんかちょっと失敗があったのかどうか分かんないんですけど、私2回ダウンロードされたんですよ。
あ、そうなんですか。
あれ、おかしいな、これどうなってるんかなと思って、いつものそのコードマーク始まる時の、ジングルの音じゃなくって、なんかジングルなしの普通の音だけがダウンロードされてて、あれって
めっちゃ聞いてますね。そんな聞いてるんですか。
大橋さんやで。
大橋さんやでって言われた。大橋さんやで。
時間わけないよ。大橋さん。
いや、最近だからね、本当によくご活躍なので、ちょっと注目してお話を聞こうと思ってまして。
はいはいはい、はい、
最近聞いてるポッドキャストは、就寝用にこの大魔王を自分で、まあ、配信してるこのポッドキャストを。もう睡眠導入剤として聞いてるか、オケラジを聞くか、はい、またあるいはコートマークは、っていうところで、
そうなんですね。
3本立てぐらいですよ、本当に。
僕もあれですよ、でもちょっと今は滞ってますけど大魔王は聞いてましたからね。
うん、まあちょっと今は言っても2年ぐらい滞ってるけど、
ね、まあ2年は滞ってますけど、
滞りすぎやろ。
今ね、うん、さっき、まあ、1時間ぐらい喋られてたじゃないですか、
お
互いの話、ね、
はい、はい、はい、
ガハクめっちゃ毒吐きません？
毒
なんかびっくりした今日。
毒吐きます僕。
なんかまあ僕も毒吐くってよく言われるんですけど、
はい、
言い方としてなんか冗談の毒じゃないですか、愛がある毒、
うん、
ガハクの毒は無理。
無理、無理
なんでよ。
すごい低いから怖いんですよ。
怖くない、解毒剤あるよいっぱい。
ありますよ、なんか大橋さんもなんかあんまり中和できずにおおみたいな感じになってたりとかしてたんで。
ああそうですか、
怖いなと思って。
怖ない怖ない。
ああそうですか、
全然怖ない。
日頃のストレスが溜まってんのかなと思ってね。
まあ最近ちょっとね、
あ、うん、あそういうことです
よ、ね、過労気味やから。
、うん、っていうのがちょっと印象がありますよね。
まあ、もともとあの怒り今なのでこの人はやっぱり、その怒ってるところが、まあ、そのトークの中で時折出てしまうっていうのがね。
まあ、普段でもちょっと出てしまってるかもしれんな。
あ、そうですか。日常会話において、
自転車で走ってる時とか、
うん、
要はあります。
え、何を言うんですか
ね。まあ、なんかね、あの狭い歩道とか、まあ、走っちゃあかんですよ自転車でも、はい、歩道走ってる歩道あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
自転車走ってよいよっていう、はい、それは車道がちょっと狭くて路肩がないっていうようなところなんですけども、歩行者ね、歩行者やから言うてね、広がってええとは限らないですよ、はい、青信号はね、進むことができるなんですよ、進んで絶対進めるじゃないんですよ、進むことができるなんですよ、ね、歩道も歩くことができるなんですよ、歩行者は広がるなっちゅう、跳ねるぞお前は、後ろから跳ねるぞほんま、
怖い
怖い、
怖い、
もう
蹴飛ばすぞって思うんですよ。
よ、ちょっと言ってくださいぐらいでいいじゃないですか。
いや、
な
んかもう、
蹴飛ばしたら犯罪や。
もうあれと歩きタバコ。もう、あれだけはもう、くさって思う。
そうだよ、うん。
だから最近横を通るときに、くさって言う。
うわー、すごい。具体的に言霊にするんですね。
っていう時がある。なんか知らん間に。
無意識で、
うん、
それちょっと病気ですよ。
病気なんかな、
うん、
マジで
治した方がいいです。それ
猫構えたからかな。
うつ、うん、ではない
じゃないの。あ、そうか。
あ、そんなことがあるんですね。
はい、
そうか。あのでも2人で喋ってるとあまり意識しないんですよね、そのあたり、うん、その毒吐いてるんかなっていうのは、それが当たり前になってるんかもしれませんけど、
慣れちゃった
慣れちゃった、
うん、
周りの人は中和できないけれども、もう自分の中では中和してしまってて、あんまりっていうところはあるかもしれません。
そうですか、
久しぶりにね、そうやってこう目の前でお聞きさせていただいてですね、
はい、
うん、思いました。そういう印象がありましたよ。
もうどこ吐くか自虐しかないってことですよね、
でしたよ。
でしたよ。
うん、
そうですか、
なるほど。
うん、気ぃつけよう。
まあまあまあまあまあね、そうそうそう、まあまあ我々のことはいいですよ。せっかくね来てくださったので、
はい、
須藤さん、まあ、随分ご活躍なんですけれども、そのご活躍のね、まあ、あのだから言ってしまえばですよ、前回のその大魔王の、
はい、
2月場所の冒頭でもお話をしましたけれども、
ね、
いやこれはもうぜひ言っておかないといけないなと思ったので、バッと言ってしまいましたけれども、そのね、須藤さんがご出演になった2月のその舞台っていうところでね、あの大阪芸術大学の、まあ、学生さんたちを母体とする激戦サブマリンという演劇集団の、
はい、
その演劇のね、公演に参加された、
はい、
ここにあの、まあ、フライヤーがなぜかありますので、
なぜかですよ、
なぜかありますので、
僕が来るっていうのはご存知だったんですよね。
ええー、まあ存じ上げておりました。
大魔王に出るっていうのは、
存じ上げておりませんでした。
なんで持ってるんでしょうね、
ちゃんと持ってる
予知能力
ちゃんと持ってるっていうね、
は
い、
あ
の蒲田行進曲完結編銀ちゃんが行くというね、あの塚浩平さんの原作の舞台を、まあ学生さんたちが演じられたっていうことで、私、まあ、あの大橋さん来てくださいよっていうふうに声をかけてもらいましたので、声をかけてもらいましたので2月の一品に行ってきたんですけれども、
大事なことだから2回言うたね、
行ってきたんですけど、
はい、
いやこれがね本当にあの繰り返しますけど素晴らしかったんです。
へーって、
いや俺呼ばれてへん。
あ、そうか。
なんか来るんですよ、呼ぶのをあの忘れてて、呼べなくて すいませんでした。 うん、あの今度企画するんで機材ちょっと借りたいんですけどって。
いや本当にね、こんな話も言い訳みたいな感じで言いたくないですけど、うん、
はい、
いや勝手にね知らんうちにアドレス変わってたんですよ本当に。
うん、
言いました僕に。
言いましたよ。
え、マジですか。
いやだって俺登録してるもん、あなたのアドレス。
全く僕登録してなかった。
電話番号してるやん。
電話番号もおかけになった電話番号は現在使われておりませんって出たんですもん。
うん、使われてないよ。
そうなんですよ。
それ言われた、それな、うん、怒られた。
他の人にも言われてるはず、
うん、あ、そうなんです
か。そうそうそうそう、私はその、まあ、あの電話番号変わったというか、うん、あのその前の使われなくなったところと使われてるやつを知ってたから連絡が取れてましたけど、
うん、
そう、使われなくなった方の分しか案内してなかったんですよきっと、
ね。
もうね、
まだ怒ってる人おるかもしれない
でしょうね。、
はい、本当に。
いや連絡つかなかったらね、はい、そうですもんね。
そう、うん、でまあ、 あの声をかけていただけた大橋は、
はい、
行ってきたんですよ。
はい、
いや、
ありがとうございます。
いやいや本当にあの舞台をね拝見させていただいて、うん、あの学生さんの演劇っていうか学生さんを舞台とする演劇っていうのを見たのは初めてだったんですけど、だからそれこそさっきから名前の出てる桶谷さんが出演された舞台を見たのが私舞台初体験でしたけど、その後もまあ、まあ、なぜか仲良くさせていただいている勝平智子さんという女優さんが所属されていた劇団 MOP っていうところの舞台を、うん、まあ、何年か続けて毎年夏楽しみに行かせてもらってたとかありましたし、
うん、
いろいろあったんですけど、
うん、
学生さんの演劇は初めて見に行きまして、
うん、なるほどね。
でその感想が前回の冒頭につながるんですけど、よかった、よかった理由はやっぱり覇気が出てたっていう、
覇気、
ものすごい気合を感じたわけですよね。
おお、
すごい。あの
覇王色ですかね、何でしょうね、覇王色、
覇王色、
はい、あれスルーされたよ。
そう、
ワンピースの話だから画伯に振ったのに。
今ワンピースの話してない。
覇気の話をしたからね。
はい、
そうそうそう、はい、あの演者の皆さんからね、ものすごいやっぱり出てたんですよね、
うん、
俺たちはこれやっとるぜっていうところが出てて、その中に混ざってた須藤さん、
うんうん、
だって初舞台だったわけですよね。
そうなんですよ、初めての舞台でした。
うん、
うん、
そうで、もともとは、2013年の夏にやるっていうお話をされてて、でそれをまあ2人見に行こうっていう話をしてたんですけど、まあいろいろ理由があって、諸般の事情でそのまあ今年2014年の2月にずれ込んで、そのブランクがあって結構モチベーションとかを保つのも大変だったんじゃないかなと思って、その結局まあ呼んでもらえたものの客演してるわけじゃないですか、
はいはい、
須藤さんは、
うん、
でまあその間あないわっていうことになっちゃいますし、せっかく高まったものがまた一旦下がって、でまたやるってなって戻すっていうのは大変だったんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですけど、ただでもそれでもねようやってはりましたよ、
うん、
本当に
ようやってはりました。
ようやってはりました。
そうですか。
あの何がすごいなと思ったのは、まあ、当然その、あれ2時間10分の舞台だったんですけど、
そうですね、休憩なしなんです。
そう、ぶっ続けで2時間10分の舞台で、うん、あの結構重要な役だったので、うん、出てる時間も長かったんですよ、うん、須藤さん、中村屋っていう、
うん、
中村屋喜三郎っていうね役をされてたんですけど、
なんで
中村屋思い出したんですよ。
はい、ギーマクのスターその役をされててね、うんうん、そうで結構本当に出てる時間が長かったので、うん、初めての舞台でよくここまで声を張って、であのまあ、もちろん自分だけじゃなくって他の演者がいる中で、
うん、
よくあれだけやれたもんだなって、
いやいやいやいや
本当に感心して、
割と器用ですからね、
まあ、もうそれは、
うん、あそうですか、バークもそう思います、
うん、
どこがどこが
目がすんごいキラってさ、もっと言って的な、
もっと言ってもっと言って、うん、その器用なところをもっと言って、
いやそれはちょっとそれはちょっと困るわ。
なあ、まあ、あの器用というか本当にあの何でもできるっていうのはね、あのまあまあまあ賢なんでしょうねって、まあ、あの関西弁で言うところね、賢なので、まあ若くしてそのポッドキャストをやり始めて自分で配信をしてって、高校生ポッドキャスターっているようでなかなかいてなかったんですよね。
そうですね、
そうそう、
うん、
でそれで高校生ポッドキャスターっていうことで、そのまあ2009年のそのポッドキャストのなんちゃらっていうイベントにも一人だけで足運んできましたし、
うん、
須藤さんは勇気のある、
うん、
勇気のある若者がいたと思って、
うん、
でそれから、まあ、そのずっとずっとコートマークも続けてらっしゃいますし、
うん、
まあ、ブランクがあった時もありましたけど、まあ、それであ のコートマークを続けてる、で、FM 花子、
いいよ、そう
ですよ、そう森内の
ね、
コミュニティ FM にも出演するとか、
うん、
なんか我々の周りの ポッドキャストやってる人間の中では一番活躍してるんじゃないかっていうぐらいの感じでやってる若者が、そしてもうあろうことか舞台までやるってなったら、いやそれはもう器用としか言いようがないでしょう、
ね、
いや僕から言うとね、
うん、
さっき賢っておっしゃってましたけど、はいはいはいはい、アホなんやと思いますよ逆に、うん、バカなんやと思いますよ、もう何でもええわみたいな
こと、ちょっとこっち振り向かってくれて鼻が当たんねん、
鼻が当たる、
鼻伸びとるし、
どんだけ鼻が伸びてんの、いや多分そうやと思いますよ、うん、あんまよく分かってないやと思います自分で、何がどこまでがこう何ですかね、自分の容量というか、
あ、
うん、
スポンジなんやろね、
吸収してしまう
んですよ、ね、うん、何でもかんでも、
いいことをおっしゃいましたね、うん、そうそう、あの別にその自分の許容量とか決める必要全くなくって、やっぱりどこまでできるかわからんけど、とりあえずこれやりたいと思うことを何かやったらいいんやと思いますよ、
う
ん
う
ん、
若さゆえというか、
若さゆえっていう、
いいことですけどね、
いいこと、いいこと、うん、だってあのこの間その舞台を拝見して思ったのは、あの楽しそうだなと思って、
あ、楽しかったですね、
絶対そう、う
ん、あ、やっぱり、
うん、楽しかったです、
だってやってるその生き生きとした姿を見ると、あ、この人はこれやってるのが楽しいんやと思って、
うん、
だから、あ、いいなと思ったわけですよね、
100人見てたんですよ僕のこと
を、うんうんうん、
100人ですよ、
うん、
楽しい、それ
ナルシステやんか、う
ん、いや見てくれてるのがすごく、なんかうわ見てるやんと思って、
まあ、確かにバンドもやっててんからね、うん、そういう感覚はすごくわかりますけど、
うんうん、っていうのがねありましたね、
うん、
そう、いや本当にあのよくよく楽しいというか、自分がまず楽しくなければ人に対してこういう風に見せたいっていう思いは発生しないと思うし、それがよく出てたし、初舞台っていうことも前から聞いてたから、それが楽しそうにやれてるし、よくできてるし、本当にすごいなという風に思いましたよ。だからね、これまああのもうコードマークでもお話してくださってるので、まあまあここで改めて言うのもなんか気恥ずかしいんですけど、やっぱりあの才気あふれるあなたの未来に幸多かれと願うっていう風に本当に送ったんですよね、
うん、
メールを、
うんうんうん、
大橋さんが見に来ていただいて、
うん、
もうすぐですよね、
すぐ、
うん、
帰るその道すがら電車を待ってる時にそのメールを送りました、
うん、大橋さんも高ぶったんですよね、
そう、まあ、
高ぶったんですか、
いやもういやだだ高ぶったのは間違いない、だって見る側がやっぱりエネルギーもらうもんですから、あんなは、
うんうんうん、
その演者が発してるその覇気を受けて、あ、なんか俺も頑張らんとあかんなっていう風に思うんだと思うんで、あれは
その一文っていうのも、その最後の最後に主人公の銀ちゃんが言うセリフを、うん、まあ、引用というか解釈してのメールだったんで、
うん、
中日ですかね、お昼、土曜日でしたっけ、
私来たのは、行かせていただいたのは初日、
初日ですか、うん、初日やけど泣きそうになりました、そのメールで、うん、何これと思って嬉しいと思って、
あ、そうなん
や、うん、
そう、ものすごい嬉しい気持ちを持っててくれたんやけれども、そのあの我々のね、前回のその最初の冒頭の枕のトークで、うん、あのエンドロールのところでね、カーテンコールのところでちょっと手抜いた踊りしてたぞみたいな話をしてしまった、
うんうんうん、賢者モード
いや、うん、まあまあまあ合ってます、
うん、まあ合ってるよ、
ほぼ合ってます、うん、ほぼ合ってます、
そうやって、でもね、あのまあ大橋さんなんかね、うん、あの自分の弟子筋のことあんまり褒めないですから、
あ、そうですか、
はい、それが言うくらいだからやっぱりすごいねんなと思って、
え、普通は厳しく、
うん、厳しいよ、うん、
どんな感じなんですか、怒ったりするんですか、
あんたなって、ちょっとはっきりしなさいって言って、
俺ガハックやないか、
俺弟子や
ガハックが言われた
ら、あ、そうそう、よう言われる、よう言われる、
あ、そうなんですか、うん、
弟子なんかいなかったなと思って、その話の流れになった時に出てくる人、大地ガハックしかいなかったですよ、
もう呼ばれて呼び出されて怒られるから
もうびっくりするもん本当に、
そうかそ
う、うん、
よかったです、
まあでも大絶賛、
うん、
大絶賛本当によ
かった、
元気が出ました、元気もらいました、いやもうだから、本当に、あ、嬉しそうやったっていうところだけ、だからそれを伝えたいなというふうに前回も思ったわけですよ、繰り返しになりましたけども、
ありがとうございます、
で次回もされるんでしょ、
そうなんです、
うん、
次回もするんですよ、
あら
あら、
その先ほど言っていただいた公演で、
はい、
見に来ていただいた方が演出とか、
はいはい、
脚本とかされてる方なんですけど、
はい、
僕の2、3、4個ぐらい上の方なんですけど、まだ若い方なんですけど、
はい、
まあ、関西でよくそういう劇団を持ったりしてる方なんですけど、
はい、
その人から声かけていただきまして、7月に、
はい、
ちょっとまだ詳細は決まってないんで詳しく言えませんけど、
はいはいはい、
7月にまだ舞台を
はい、大阪でさせていただきます。
おお、やりますね。
やりますね。
なんて声ライターになったっけ。
うーん、花があるって。
花がある、
うん、君には花があると。
おお、すごい。ね、言われたことないよ、うん、
その花をぜひこう使いたいと、使ってみたいと思いましたですね。ありがとうございます。
向いてんやろね、やっぱり天職のやろね。
向いてるんだと思います、うん、
役者に、
うん、
ポッドキャストは、
ポッドキャスト
も、ポッドキャストも一緒やんか。
一緒ですか。
うん、だって普段演じてるやん、自分大橋さんと一緒で。
うん、
大橋さんと一緒
で。プライベートのあなた全然知らないもんだって。
うん、大橋さんもそうですか。
スカイプの時めっちゃ声ちっちゃいし。
じゃあ家で、うん、家でスカイプ、
はいはい言ってな。
家で大きい声出したくないんだ、あんまり。お母ちゃんとかになんか須藤大河っていうのをあんまり見せたくないんで。
らしいです。
それはあの違うポッドキャスターの方もおっしゃってました。あのあくまでやっぱりあの須藤さんであれば須藤大河っていうポッドキャスター、あるいはまあその演者としての須藤大河であるっていうところだと思うんですよね。その本名のところでなんか家族がいてる前でそんなやりたくないじゃないですか、やっぱり。
確かにね。
え、大橋さんは意識されてるんですか。
いや、私はあの大橋隆義でやってるので、
ああ、
特にもう意識するところなく、いや、もう裏表なしですもんね。
大橋隆義を演じてるんでしょう
か。そうやと思います、
はい、
あ、演じてるとするならば、カタカナの大橋隆義であるような形にはなってるかもしれません。
そうそうそう、
それはあるかもしれませんね。
ね、ちょっと余裕すいた時にちょいちょい出てくるね。そうそうそう、本当の
隆
義が、
そう、勇気前を見、
そうそうそう、
JRA のサイトいてくれ。
そう、
バカ野郎。っていうところも当たりますけどね。
うん、うん、そうですか。じゃあ次回は呼んでくださいね。
あ、ぜひぜひ。
うん、さっきね、よく
アドレスだけね、
よく考えたんですけど、アドレスアドレスって言うけど、LINE、あるやん。
いや、気づかなかったんですよ。
いや、今ちょっと動揺したやろ、今。
だから、
うん、
気づかんくて、で、あったら、なんか友達がいます、みたいなところで、
はいはいはい、
ガッキーって書いてたんで、
うん、
あ、ガッキーおると思って。
まあ、いいわ。呼んでんね。
あ、ぜひぜひぜひ。
はい。
お願いします。
お願いします。
いや、本当に。いや、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、そんなね、舞台でも活躍される、まあでもあの軸足を置かれるところがどこなのかなっていうのは気になるところなんですけど、ポッドキャストはもちろんコードマークもね、200回を迎えられて、またこれからも続けていかれるわけだと思うんですけども、まあ、あのそれでそんな中でもやっぱりあの舞台にも出るっていうところでね、
うん、
まあ、マルチタレントみたいな形になられるのかもしれませんけれども、
うん、
うんちくとか言わんと。
え、別に言わんでも。
ミヤネ屋のパネラーとか言わない。パネラーじゃないな、コメンテーターみたいなと。
なんかその辺から言ったら、じゃあ
どうやってなるんですか、そこまで。
なんかね、やったらよろしいやんね。
まあ、やったらよろしいやんね言われても、若い人がなかなかああいうパネラーになることないからね。そこは難しい。何かでやらん、あの、のし上がっていかないといけないと思いますけれども、
まず、ね、まず肩書きを作らんと ね、
あ
の FM 大阪とかオーディションあるんちゃうの。あるの。
あ、
やってみたら。
なんかテープ審査とかよくあるって聞きますよね。
うん、
DJ、
うん、
ディスクジョッキね、
まあ、ディスクジョッキ、うん、まあ喋りうまいからね、
うん、
いやいや、まあ本当に、ご本人はあんまり振り返られたくないらしいですけど、うん、このあのね、我々の大門の収録をしてる前日に、
うん、
あのハリコのタイガーという、
うん、
まあ、あれユーストリームの番組ですか。
そうですね、
ハリコのタイガーゴールドですか。
あ、ゴールデンタイムにやったんでゴールドというのをつけさせていただきました。
2時間されたんですけど、うん、やっぱりあの私前後編に分かれてて、うん、あの後半しか見ることできなかったんですけど、うん、ただでもやっぱり一人で喋ってるけど、この子はよく喋られるなと思いましたよ、
うん、
本当に。
いや、長いこと喋ってるだけですよ、
ね、
1時間喋ったら2秒ぐらい面白いでしょ。60分喋ったら2秒ぐらい面白いでしょ。それだけの話ですよ。
まあそうやろうけどね、うん、でも俺ないよ、2秒も。
2秒もない、
うん、
1.5 秒ぐらいありますよ、やっぱり。でも
いや、ないんちゃう。
いや、
27時間おって一つも面白ない、
うん、27時間おって一つも、いや、ありました、ありました、
ありました、
ありました、ありました、うん、2秒ぐらいありました。
変顔だけでしょ、面白かった。
顔ですけど。
顔か。
ね、ああ面白いな。いやいやいやいや、今の表現は非常に面白かったですよ。
うん、
1時間やって2秒ぐらいって、3600秒のうち2秒、1800分の1ぐらいは面白いやろうと。うん、
いや、面白いと思いますよ、あなたは。
いや、本当に本当に。
いやいやいやいやいや、謙遜してまた。ほんまに。
本当に。
やりました、やりました。
喋りうまいなと思いながら。
そのハリコンタイガーもそうですもんね、はい、画伯が名前をつけていただきました。
虚勢張ってる。 っていう意味のね、
ハリコのトラね、
うんちゃうっていう、
それでええやん渋々も、まあ、
自分も納得してたやんか、あーそうかって言ってたよ最初、ハリコのトラってどういう意味ですかって言ってて、強制派って勢いだけのやつのこと言うんやでって、あーそうかそれは追ってますねって言ってたよ
自分で追ってますねやったらダメでし
ょ、うん言ってたじゃん、
うん、そうね、あのそのハリコのタイガーが初めて披露されたのは、うん、2012年 の、 あの9月のね、26時間の生放送の配信の中で、はい、うん、それもまあユーストリームの配信でしたけれども、うん、まあ第一画伯と、うん、須藤タイガーさんと、うん、まあ、あのロッキーがね、うん、3人主体となって配信された番組の中で、あれもまあ一人喋りで、
ね、
あれも2時間近く喋ってましたもんね、
あれね、時間こんだけ、あ僕喋るのこんだけください言うて時間枠タイムスケジュール組むでしょ、はいはい、で途中でもういい、もういいわ、もうこれでいいですわ、うん、もうやめますわって言って、
そう
なんなんあれ
1時間午前1時ですか、
午前1時、うん、
AM1 時、はい、から、3時までの時間、はい、この時間っていうか、あのオールナイトニッポンっていう時間じゃないですか、そこにすごい憧れがあったんで、はい、ここ2時間ちょっとください、うん、って言って、はい、やったらやったでこれあんま思んないなってい
やいやいや、よかった
ね、あんま響けへんな言って、1時間半ぐらいでもうもう終わり、次のコーナー行こうっつって
あれやろ、あのシャツの話やろ
シャツの話とか、そうですそうです、うん、
反対向けに来てたみたいな、
そうですそうです、もう全然響けへんな思って、でコーナーとかもやったんですけどあんま思んないなな
んかいっぱいお便り来てたよ、
来てた来てた、うん、あの26時間の生放送も私もねちょっとだけ出させてもらいましたけど、あの随分頑張ってらっしゃったなということを今になって思い出しました、いや本当に、
うん、26時間よいよ喋ったなっていうのを話しましたよね、
本当
ね、
なんか思い出話みたいになっちゃいましたけど、まあまあまあ、でも本当にあのこれからのね活躍が楽しみですわ、
はい、
あのおっさんとしては、
う
ん、
ありがとうございます、
本当にあの幸多かれと願いますわ、
うん、まだ泣きそうやな、
いやそんなこと絶対ないと思う
そんなん言わない、
今後も期待してますよ、
本当に期待してます、はい、というわけで、
はい、
こんな感じですか、
うん、
今日のゲストは、
はい、
久しぶりのゲストは須藤大賀さんでした、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
長いね、
長い一郎、
まあ長いですけど行きますよ、じゃあもうなんか相撲の時間そんな長く喋ってましたっけ、
長かった、相撲の時間長かったですよ今回、
あそうなんですか、
結構あの僕がいつもの通りあのなんか説明をしだすと長くなるっていうパターンなんですよね、
ああ、いいんじゃないですかね、でもなんかうん、
いいですけどね、
富士山と北の富士山みたいな、
あまあそうですか、
はい、
まあ、であればいいですけど、
うんうん、なったらいいけどね、
はい、
はい、じゃあ、アニチューいきますね、
アニチュー
アニチューの話してますよ、アニメーションですね、はいはい、アニメーションですよ、
はいはい、
まあ、僕仕事今3限してるわけなんですけども、
掛け持ちが
掛け持ちでね、
はい、
3限して、まあ、朝夜夜中でやってるわけなんですけども、
はい、
もうほんま時間ないよね、何もテレビもほとんど見てないし、
はい、
でもアニメーションは見たいんですよね、
なるほど、
で見るんです、
はい、
で最近やってるやつもよくわからなかったんで、
うん、
そういったらこれなんかちょっと前にやってたやつあったなと思って、
はい、
思ってたんですよ、
うん、
でも結局 見ずにおったわけなんですけども、うん、たまたま、
はい、
うち一回親父がね爆音で、うん、聞いてる爆音ルームがあるんですけども、
はいはい、
そこで光 TV 弾いてまして、でたまにも何もない時にちょっとなんか面白いアニメないんかなと、アニメ番組あるかなと思って見てたら、たまたま第1話やったんですよ、
はい、
でそのタイトルが私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いっていう、まあ、通称モジョっていう、
モジョ
喪服の喪に女
って
ことですけども、純潔である、
はい、
告白されたことはない、
はい、
付き合ったことがないっていう女性のことを魔女っていうわけ、
はい、
まあその主人公、
はい、
黒木智子ちゃん、
はい、
が主人公なんですけども、
はいはいはい、
高校デビューするぞと、
はい、
高校 JK になったら一番モテ期やと、人生で最大のモテ期やと、
はい、
高校生活になったらきっとバラエドの人生が待ってるんだって、中学の時はこんなこともあったって言うて、 まあでも全然そんなことないんですよ。ただ保健室で隣に男性が寝てただけで、男と寝てるみたいな感じのね、なんかちょっとある意味ちょっと中二的な発想の、
はい、
あの被害妄想大な、
はい、
風女子に近い魔女なんですけども、魔女じゃないよねって自分で言って、これは全然自分には該当してないって言って言うんですけど、該当してるんですけど ねそういう彼女の話なんですよ。
お
それ第一話見てすっごく面白くて、
はい、
あこれ見なあかんわと思って、
うん、
見たんですね、
はい
はい、もうすっかりあのもこちゃんファンです
、はい、あそうですか、
はい、もこちゃんが大好きです。いやほんまあれですよ、面白いですよ、見てください。ちょっと、まあ、内容はね、まあ、そういう話なんで見てください。
ああなるほど、魔女の話、
はい、もう笑えるシーンよくあるんで、
ああこうデビューした魔女の話ということですね、うん、
はい、
なるほど。
でこれがね、アニメ好きの女性とかに聞くと、
うん、はい、
まあそうじゃないんやろうけど、でも自分のこと言われてるようで、
はい、
傷つくっていうんですよね。
お
なんかこう結構現実味ある話がよくあるんで
なるほど、
単行本も買いましたけど、
うん、
そういう話です。だから夏休みになっても誰も友達いないんで、JK デビューしたけども夏休みになっても誰も友達いないんで、夏休みずっと家におるとか、まあ僕みたいな感じですけどね。でもう一つのアニメーション言いますね、
はい、どうぞ。
もう一個あります、
はい
はい、これ今やって終わったのかな、第一クォーター終了したんで終わったと思いますけども、うん、視察の京都アニメーションですよ。
はい、京アニ、
はいはい、ご当地アニメですね。
ご当地アニメ、はい、
はい、中二病でも恋がしたいっていう
また中二病、
はい、
はい、
まあ、中二病ですからね、もう人間誰しもが中二病であるっていう解説もありますけど、
ほう、
はい、中二病の第2期の蓮っていう、
はい、
蓮っていう字は糸、糸、糸、心って書くやつです。
ああ
糸に挟んだ言うっていう下に心があるやつです、
はい、
難しい字です。
難しい字ね。
意味は恋壊れるっていう意味です、
はいはいはい、
っていう意味の蓮ですけども、はい、舞台がなんせ、ね、滋賀県ですよ。
お
大橋さん、
滋賀ですか。
はい、大津です。
あなるほど、あの盆地の、
はい、
滋賀の県庁所在地が、
はい、
なんと舞台ですか。
舞台なんですよ。
なるほど、
これがね面白くて、これもまた、はい、ハゼロリアル、はじけろシナプス、バニッシュメントディスワールドって言うんですけど声優さん、
はい、
内田真彩さんです。
あ、
真剣の真に礼って書く人ね、真彩さんって言うんですけど、
真彩さん、
はい、
はい、
かわいすです。
かわいす、
はい、まあ、さっきのあのもこちゃんも、はい、切った泉さんですけども、
はい、
立花だって書く人ね、
はいはいはい、
切った泉さんですけども、かわいいです。
なるほど、
はい、最近の声優さんもかわいいですね。でこの中二病の主人公は男性なんです、
はい、
富樫勇太っていう主人公なんですけども、
はい、
声をなんか久しぶりに、私はゼロの福山潤さんがやってます
はい、
その人が言うとまさにもうそれなんですよね。ハゼロリアル、はじけろシナプスって言ったらもうそのままでしょ
それルルーシュじゃないですか。そうそう、
ルルーシュと一緒ですなんせ面白いんですよ、その中二病の、
はい、
主人公たちの、うん、主人公たち仲間の名前が全部希少な名前ばっかりで、
はい、
二部谷とか、
はい、
5月7日と書いてつゆりさん、
ほう、
はい、でこぼこのデコに守りって書いて、も守るって書いてデコ森さん、
はい、
なんかすごい珍しい名前ばっかりなんですけども、
はい、
絶対そんな揃えへんやろっていう名前ばっかりです、
うん、
ねつゆりなんか聞いたことある？
ないないないない、
ね、実際にある名前ではつゆりさんと綿貫さんとぐらいらしいですね、
うん、
なんか8月1日って人もあったかな、なんかあんまりないんやって、その読めるけどってその名字が実際にあるかって調べたらないっていう名字もあるらしくて、
まあ4月1日の綿貫さんとか、はい、今の5月7日の
つゆり
さんとか、はい、8月1日であれば、まあ、あの発作とかになるのかな、
かな
かもしれないけれども、うん、なかなかねそういう風な名前っていうのはありそうでないっていう、
ないんですね、これがね、そういう名前の人ばっかり揃ってるんですけど、
うん、
でまあ、中二病とほとんど関係ある、
うん、
中二してる、高校になっても中二してるっていうか、中二で中二してる人おれへんでしょ、何言うか分からへんから中学の時にそんな中二病みたいな人いました
いわゆる中二病っていうこと、ええ、私が中学2年生の時はそういう人はいてなかったような気がするな。
自分も違うしね。なんかどこがどう中二って言うんかなって思ったりもするんですけど、
まあなんでしょう、夢見る夢子ちゃんなんでしょうかね。どうなんでしょうか、
なんなんかな、どんなんですかね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、その中二病のやった主人公が、うん、まあ、高校を張って中二病は卒業するぞと、はい、いうことで卒業して、で近づいてくる来た女性が中二病やったっていう、自分に憧れて中二病になった感じの女の子なんですけど、そういう子がおるっていう話ですね。まあ、これまたうまいこと、まあ、恋愛のなんていうんですか、三角関係とかあったりするわけですよ。
まあそのサブタイトルが恋っていうことであれば、はいはい、まあ、そういうところがね、うん、要素として加わるのかなと思いましたけれども、
ま
あ、
そんなうまくできへんぞと恋愛なんだ、ね、まあ失敗の繰り返しやでって言いたいんですよ、はい、
あ、そうですね、はい、
繰り返し、あの、かんなかあかんな、アウトということで、アニメの話この辺にしときましょうか、はい、声優さんの話しましょうか。じゃあ
声優さんの話します。はい、はい、どうぞ。
誰か気になる声優さんいますか。
いや、あのね、今どういうわけか、この大魔王特設スタジオの中に声優メーカー2014男性編女性編という本がありまして、
ありますね、
なぜこの本がここにあるのかと思ったんですけど、
なんかね、声優グランプリっていう本を、はい、また付録なんですけども、はい、1回買った時に大橋さんがめっちゃ、うん、いやー懐かしい、いやー懐かしいって言ってて大絶賛されてたんで、それからずっと買ってます
いや絶賛はしますよ、うん、あの声優グランプリとか、はい、あの割合に若い時に、若い時、そう、私が19、20歳ぐらいの時に創刊されたと思うんですよね、あの好んで買ってました、はい、まあ、声フェチというか声好きではあるので、
うん、
で今たまたまあのこの女性編を開いてパッと見た時に、
うん、
あの高島ガラさんはね、もう随分もういい年なはずなのに美しいなと思ったりとか、
うん、
高橋千明は同い年なのにすごいなと思ったりとかっていうのをちょっと今このページを開いて思いましたね、う
ん、はいはい、
やっぱり
ね、
そういうことを思ったりとか、
すごいですよね。
そう、やっぱりあの女性が目立ってしまいますからね、あの声の仕事っていうか、最近はそのアイドル声優っていうね言われ方をしますけど、アイドル声優という括りではなくて、実際にはもうアイドルですから、
はい、
言ってしまえば、うん、声のいいアイドルっていうくくりになるのかなと思うんですよね、
はい、
うん、でなおのこと歌がうまいというところも絡んでくると思いますし、よく、まあ、その本当にアイドルっていう風な売り出し方をされてる方って、まあ、もちろん顔も可愛らしいし歌わせられてるところはあるんですけど、うん、その声の部分のところがやっぱりちょっとなおざりになるところがあったりするところもあると思うので、
はいはいはい、
そういう風なところでは声のいい人ってやっぱりその声が武器になるし、
うん、
あの画面に出なくてもそれだけで、まあ、チヤホヤされるっていうところもありますからね、
はい、
まあ、そういう意味ではあの声好きな人が増えていっても仕方がないかな、でそれになりたいなっていう人が増えていっても仕方がないかなっていうふうに思いますけどね、
うん、
そう、そうなんですよ
ね、声優さんで、そうそうそうそう、そのだからあの、うん、僕半沢直樹の話したじゃないですか、
はい、
で半沢直樹今年またドラマ第2期するんですけども、はい、に出てたあの、うん、岸川部長さんがね、
はいはい、
声優やってたっていうのは知らんかって、
そう、そうなんですよ、あのだから森田純平さんね、
はい、
半沢直樹の、部長、
岸川部長
岸川部長役をされてて、
はい、
というか、もっともっと言うならば3年 B 組金髪先生の、あの井先生
って、あ
の厳しい、あの金髪をちょっと目の敵にしてたような、多分数学の先生だったと思うんですけど、乾先生役で、もともとはその、テレビに出てた役者で、うん、まあ、舞台にも立たれてた役者さんなんですけど、
はい、
あのなんか人前に出ると赤面してしまうようになってしまったと、
うんうん、
40代半ばぐらいで、で、あの声の仕事にシフトしようっていう話をされてた。
おお、赤面ね、
そう、うん、まあ、赤面するのはあの大地君も変わらないですけれども、はい、はい、森田純平さんはまあ私はあの三年 B 組金八先生もちらちら見てたので、なんか見たことある人だなと思って見てたら、この人かって、
エコーしてますよね、
エコーされてます。
私はこの件に関してはどうした鹿部長、言いたいこと言いたまえ、私はこの120億の件に関しましては、岸川さん、岸川部長どうしました、私は岸川君ちゃんと言ったない、今岸川さん喋ってんだ、黙って聞いてろ、誰に聞いてんだ、 私は専務だぞ、専務、専務すいませんって言うですね。
一人ハンザはね、
うん、認めますっていう、俺はこんな風になりたくなかったんだっていうね、いう感じです。
まあそんな半沢直樹もね、
はい、
今年の10月からセカンドシーズンが始まるらしいですけれども、
うん、楽しみですね。あのソフトバンクの CM を裏切ってね、
はい、
キャストが全然違いますけども、
はい、まあ、仕方がないですよそれは ね、 ね、
出ると思ってたのにね、完全にねえ、裏切りすぎですよね。
いやまあしょうがないですよ、
はい、
あ、それはしょうがない、はい、
っていうことです。
I'm thinking about you. 今日はもう本当にあの長くなりすぎました。
2時間半？
いや2時間半は言ってない、1時間半ですけど。
1時間半
かなりフルコースでしたよ。
はい、お腹いっぱいね。
お腹いっぱい、あなたの優しさ胸いっぱいですよ本当に。
そう、胸焼けしてるってことだよね。
そう、胸焼けしてる。
いやいやいやいや、
話聞きすぎました。
ああ、ありがとうございます。
いやもう本当に、はい、まあ今日はね、うん、大相撲の話もできましたし、途中で素敵なゲストもトークに混じってくださいましたし、最後にチラチラとアニメの話、声優の話もできましたし、もういつにも増して大魔王らしい大魔王だったんじゃないかなと、
ね、ちょっと相撲をちょっとコアにしすぎましたね。
久しぶりになんかギュッと詰め込んだ感じはしましたよ、
はい、
相撲の話を。
まともに見たからちゃう
最近の中では比較的やっぱりその取り組みをというか、北の富士さんを追いかけることができていたのではないかというところでしょうかね。
うん、やっぱりね、飲み連れてほしいからね、いつか、はい、
いつか、まあ飲みに連れてってほしいというか、飲みに来てもらえるお店を建てればいいんですよ。
なるほどね、
そういうことですよ。
うん、難しいな、
うん、だって2014年の目標いきなりこけてしまいましたけど、
うん、
だっておっしゃってたじゃないですか、
うん、
大相撲見に行くのは果たせませんでしたけど、
はいはいはい、
お店を持ちたいとおっしゃってたので、
持ちたい、お店持ちたい、スカイダイビングしたい、
はい、
この2つはね
どうしても
叶えていこうと思いますけど、
あとやっぱり大魔王グッズ作るのも、
ああそうそうそうそう、 T シャツ
T シャツ作ってもらわんと、
T シャツ作らなきゃ早く、
そうそう、そのところ
俺ページ変えてないな、よかった。
2013年の4月場所から変わってないですよ
、はい、
更新しないとっていう、
ほんまや、
いうところはありますので、
はい、
ぜひそのあたりは更新をしていただけたらなと、
はい、
思う次第でございます。
了解でございます。
いやー本当に長かった今日は。
うん、
まあでも楽しくお話ができたんではないかなと
ね。若手も来たし、
若手も来てくれましたし、はい、うん、まあお互いの生存確認がちゃんとできてよかったなと
ほんまやそう、僕いつ過労死するか分かんないですよ。
もうそれはお互いにですよ、
本当に
本当に、うん、私も3月の残業時間を見て結構びっくりしましたからね。
あ、残業やっぱ多い、
残業多い。あ、まあ、だからその相撲大相撲見に行けなかった理由っていうのは、そのやっぱり期末、うん、年度末で忙しかったっていうか、まあ、業務量が多かったっていうところがあったので、うん、こんなにつけてなかったはずの残業が、
はい、
まともというか、まあ、確かにつけはしたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとびっくりしましたもんね、やっぱりね。
うーん、怖いな
怖いな。お互いだから本当に過労死などにならないように、
はい、
気をつけて元気にまた6月も、
わかりました、
お届けしたいと思います。はい、
ツアー行けたら行きましょう。
はい、
はい、
まあ今日はこんな感じで、
はいはいはい、
いいですか。
いいですよ、
はい、
花見しましょう、
花見しましょう、
はい、
はい、じゃあまた次回、
はい、
6月6日、
はい、
ロックの日、
うん、
皇太子と皇太子妃殿下の、
はい、
ご成婚の日にお会いしたいと思います。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。